はい、皆さん、番外編でーす。映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、こたつでーす。ね、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられないかな、なってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画制作型アトバラエティ番組の番外編なんですけれども、イエーイ
イエーイ
イエーイ
ね、で今回の番外編じゃあ何をね、配信するのか、まあ、前回もね、皆さん聞いていらっしゃる方いると思いますが、マイリストに入れたんだがもうこれは見ないかもしれない。うん、これをね、第2回目です。プラスチックシティというのがガワラさんがね、うん、入れましたので、そちらをみんなで見た時の音源、こちらをね、やっていこうと思います。しかしその前にですね、うん、一回面白い遊びを入れようということでですね、本当に映画プロデューサーっていうね、ちょっとゲームコーナーを一回挟んでから楽しんでいただければなというふうに思いますね。なぜそんな構成になってるのか、まあ、プラスチックシティを見た方ならきっとわかるんでしょう。さあそれでは参りましょう。第69回ドイラジスタート。イエイ。
イラジ
本当に映画プロデューサー、イエーイってことでね、新企画、うん、最近多いですね新企画。
大丈夫か、
大丈夫かなということでね、やっぱね、意味のないゲームコーナーみたいの、
ああ
何にも考えずにながらラジオできる、そういうのがやっぱちゃんとあった方がいいということでね、
はいはいはい、
やっぱり今までね、朝までそれ正解とかやってたじゃないですか、うん、ああいう感じのノリのやっぱゲームコーナーっていうのは、うん、楽しい雰囲気、
うん、
ちょっとやっぱこう押し売りしていきたいなっていうのありますんでね、うん、新しい企画考えましたんで僕らちょっとねやってみようかなと思ってます、
うんうん、
でそれのねゲームの名前が本当に映画プロデューサーっていうねやつなんですけれども、まあ、これルール説明をさせていただきます、
はい、
まずですねプロデューサー役を決めます、
うん、
でそのプロデューサー役の方がですね単語が5つ書かれているカード2枚取ります、うん、A のカード B のカードありますね。でそれぞれからピンときた単語をね、まあ、1つずつ選んでいただいて映画のタイトルをね、まあ、即興で作ります、
うん、
1分間でその映画がどういうストーリーなのかこれですね周りにいる出資者たちにね1分間でプレゼンしてもらう。でその出資者たちがタイトルを当てるというね、
だから出資者たちに伝わったのかっていうことが、
そうですよ、
ね、
そういうプレゼン力が試されるゲームですね、うんうん、でですねプロデューサーはまあ当ててもらえたらこれはね伝わってるってことでね、うん、3ポイント、
うんはい、
これはもう何人が正解しようと一律で3ポイント、
うんうんうん、
逆に当てた側のね出資者、
うんうん、
これはねいい映画分かってるってことですよね、
うんうん、
1ポイントあげます、
うんうんうん、
ただしですね全員が外した場合、
うんうん、
あまりにピントのずれたことを言ってるね、
はいはい、
プロデューサーっていうのはこの世にいない方がいいと思います、ねね、そういうプロデューサーにはマイナス1点、う
ん
はい、そしてですね一番重要なルールですよ、
うん、
このカードの語群に書かれている単語を直接使ってはいけません、
うんうんうん、
それはねバカです。
ああ直接お手つきだ。
お手つきです。もう書いてあることそのまま言って、はい、当ててくださいは、うん、それは、
はいはい、
ゲームとして成り立ちませんからね、
うん
うん。それを使わずにどうやってこのタイトルを伝えていくかということが大事なわけですね。
うん、
はい、というわけで、ぜひね、聞いていただいてね、一緒にね、タイトルを当てていただきたいなと思います。うん、早速ですけど、じゃあ僕から、はぁ、こたついきますよ。引き運が悪いです。まずじゃあね、A のカード、B のカード、2枚ね、カードを選んで、この5分から映画のタイトルを作ります。で、1分間で、やっていきます、それではシンキングタイムスタート。さあということで1分間が経ちましたのでプレゼンさせていただきます。
はい、
はい今回私がですね皆さんにプレゼンさせていただきたい映画はこちらでございます。これはですね小説が大好きな少年の話ですね。
おお、
はい、まあ、少年である必要もないってはないんですけれども
おお、うん、なんかあるなこれ。
とにかくですねどんどんどんどんですね小説を読み続けるうちにですねお腹が減らなくなってきてですね、
ん、
うん、
うん、
あのもう小説を読むということが、
うん、
すなわち、
ほうほうほうほうほう、
食事になっているというね、
うん、
そういう人のお話ですね、
うん、
っていうかね僕こういう話をすでに小説で書いたことあるんですけれども、まあ、その話はどうでもいいですね、うん、とにかくこの情報だけあれば
宣伝
この情報だけあれば皆さんね分かるんじゃないんですかね、うん、
はい、
ということで、じゃあ、まず A の語群からですね、うん、オープンさせていただきます。じゃじゃん。ビリビリ、ぬるぬる、もぐもぐ、カチカチ、ドロドロ。続いて B の語群です。じゃん。バラ色、ダンディ、幻、魔法使い、文書。こちらもう一回言いますよ。A がビリビリヌルヌルモグモグカチカチドロドロ、B がバラ色ダンディ幻魔法使い文書。さあこれをね A、B という順番でタイトルになっております。さあこの A がいいと思ったらぜひ出資してください。でガールさんからねおげまりお願いします。さあこのタイトル何でしょう。
モグモグ文書。
ほうほうほうほう。
小説が好きすぎから本をモグモグしてるんじゃないですか。
ああいいですね、その話いいですね。
そうですね、昔僕も読んだことありましたね。
あ、そうですか、う
ん、本食べてたら体に文字が浮いてきて最後は本になっちゃうみたいな話を、ちょっと怖かった。
じゃあ結構ありがちな感じかもしれない。じゃあ同じだよって人います？
はーい。
これは全員ですね。ということで皆さんもぐもぐ文書、
うん、
さあ正解はですねもぐもぐ文書です。とても分かりやすいですね、普通にね。
もぐもぐ文章でしかなかった。
逆にゲーム性が何もない。
やっぱ全員正解はちょっと、ペナルティーつけないとまずい。
そうですね。こうなりますね。
ちょっとここは、
ルールのブラッシュアップ。後ほど大事かもしれません。さあ、一応で今回は回していきましょう。さあ、続いて、ガーラプロデューサー。じゃあ、2枚カード選んでください。さあ、それでは、1分間のシンキングタイム、スタート。はい、ということで1分間経ちました。それではガワラプロデューサー持ち込みのねなんかいい感じの映画あるということで、はい、そちらの説明お願いします。
はい、じゃあ今回私が、プロデュースする作品はですね海外ロケします。舞台はあのスイスあたりの、はい、牧場が舞台になっておりまして、
はい、
そこにですね希代の天才が生まれるんですね。これはですねあの羊の毛のブラッシングの天才が生まれるんですね。で、まあ、彼がこうブラッシングしたこう、まあ、羊毛をめぐってでその美しすぎる羊毛をめぐってあのいろんな人のこうその羊毛を買ってこう買っていったテーラーの人ですとかそういう人たちの引きこもごもが描かれていくと、そのあまりにも良すぎるこう毛をめぐってですね、いろんな事件が起こっていくという作品になっております。
事件も起こる
事件、
はい、もう幸せになる人もいればどん底に落ちる人もいます。
はい、
はい、はい、ということで1分間経ちました。さあそれでは5軍の説明お願いします。 A のカードから。
はい、A、こちらですね。バリバリモコモコドキドキドッカンテカテカです。
はい、うん、B の5軍どうぞ。
イケメンセクシーコピーテクニックエリート。
おお、じゃあもう一回言いますと A が、バリバリモコモコドキドキドッカンテカテカ、B の5軍がイケメンセクシーコピーテクニックエリート。
うん、
なんかこれもね全員当てられちゃうんじゃないかって気もちょっとしますよ、うん、はいはいはい。さあそれではねおまけさんから。
あ、俺からか、
うん、はい、この映画のタイトルちょっとね言ってほしいですね。
この映画タイトル多分ですけどモコモコエリートだと思います。
うん、
まあこうね羊の毛のイメージのモコモコと質がいい的な感じがあったかな、あれ、うん、質がいい的な感じがあったかな、うん、まあそれで
毛がすげえ
っていうブラッシング、あ、
はいはい、もうダメですよあなた。
ブラッシングが、うん、で毛質の毛が良すぎていろいろ起こるって言ったんで、
はい、
もうエリートなモコモコなんだろうなと思います。
なるほどね、はいはいはい。さあ畑さん。
はい、バリバリテクニックです。
あ、
なるほどね、
はい、バリバリは毛を刈るバリバリの、
はいはいはいはい、
でテクニック
は
やっぱ天才だっていうことで、うん、テクニックはすごいっていうのかなと、ね、
はいはいはいはい、うん、マリペ。
私モコモコテクニックかなと、
うん、
やっぱり羊の毛でモコモコで、で結構すごい技術を持ってるみたいなこと言ってたんでテクニックかなと思います。
はい、こたつも同じです。モコモコテクニック、羊のテクってことですね。でもなんかね、バリバリもある気が
する。ちょっとバリバリがね今ね、ね、
さあ
引っかかる
ということでガーラさん、これの映画のタイトルなんですか。
はい、 モコモコテクニックです。
ということでマリッペ、こたつが正解。
はい。で川原さんが。
川原さんは3点入ります。うん、
そうか。うん、俺バカだよね。
結構面白いね。
説明してたよ、気づいたりして。
ブラッシングのすげえやつがいるってちょっと面白いね。
ちょっと面白い。
うんうん、なんか。鋼と羊の森みたいな。
そうそう、
違うけど
ちょっと違う。
ちょっととか全然違うけど、うん、なんかねピアノとかにもね使えるかもしれないですね、もしかしたらね。
ファントムスレッ
ド、あそっちに行っちゃう。事件、なるほど。はい、
まあちょっと違うけどね。
さあ続いておまけプロデューサーカードを選んでください。第2枚選びましたね。
はい、選びました。
はい、それではシンキングタイムスタート。はい、ということでシンキングタイム終了でございます。
これやばいな。
さあということでおまけプロデューサー、そんなにいい案ができたんですか。ちょっと、うん、映画聞かせてください、そのタイトル、うん、
はい、じゃあ今回私がプロデュースしたいなと思っている作品を説明させていただきます、うん、全体的なジャンルはですねコメディファンタジーみたいな感じですね、うん、でちょっとまあこうあれですね、勇者のねパーティーがあって、それがまあこう旅していくわけですけど、う
ん、よし、聞いたことあるな。
いやいや、もうそれでちょっとでも勇者が主人公じゃなくて、まあ、パーティーの中の一人のね人が主人公なんですね、うん、でまあちょっとこうコメディ要素的なのがちょっとこうなんかこう全体的にお遊び系な感じで、でちょっとねそのね人たちもね、つかねそいつがね結構ね遊び好きすぎて、なんかいつもねお前はなんとかなんとかだって呼ばれちゃうっていうやつの話です。
全然わかんない
最後の畳みかけなんだったんだ。
さあということでじゃあねそっちの5軍から教えていただきましょう、はい、まず A のカードの5軍どうぞ。
はい、はい、A 勝利、スゴロク、ゲーム、スタート、ゴールです。お
ー、はい、 B の5軍、
B はこちらです。戦士、忍者、ゴーレム、赤子、人です。
あ、もう一度おさらいしましょう、うん、A が勝利、スゴロク、ゲーム、スタート、ゴール、うん、そして B のカードが戦士、忍者、ゴーレム、赤子、人、うん、A、B ですよね。
A、B ですね。頑張れみんな、分かってください皆さん。
これでもこのタイトルだったらちょっと売れないな、うん、じゃあ
行きますか、
田さんから行きましょう。
はい、スゴロク戦士、うん、はい、まあ、一応勇者じゃない人で、うん、でなんかお前のそういうとこ何なんだよ的なコメディチックということで、うん、スゴロクを入れてみました、
うんうんうん、とマリップはゲーム戦士かなと思って、うん、まずパーティーって言ってるとこでゲームっぽいっていうあれがあって、うん、でその中の役割の一人っていうことで戦士か忍者で、ちょっと響きが戦士の方が良かったんで、うん、ゲーム戦士でしょ。
うんうん、まあ、こたつはですね、うん、まあ、ゲーム人ですね、まあ、ゲームする人ってことなんでしょうけど、うん、ちょっとわかんないけど、うん、なんか勇者いて戦士もいるってなんかねちょっと役割あんま被っちゃってんじゃないのかなって気もするからね、うんうん、遊びほうけてる人がただいるっていう遊び人ですよ、ただね、つまりね、
うんうん、あ、いるな、そういう人な、うん、
ゲーム
ドラクエ3からいるな、
賢者のやつね。
はい、川原さん、はい、
スゴロク忍者で、うん、あ、なんかこうあんまり説明覚えてないんですけど
はいはいはい、
なんかこうみんなでこう、うん、男女が帰ってきたらスゴロクやってたらすごいイカサマするんで、うん、お前スゴロク忍者だろみたいなことを言われてるんじゃないかなと思って、うんうん、このタイトル。
なるほどね、
これ全員分かれちゃったな、うん、正解者は、はい、います。おお、正解は、はい、スゴロク戦士です。
あ、スゴロクなんだ。
はい、いや、なんかこうタイトル的にもなんかスゴロク戦士っていいなって。
そうだよね、俺ゲーム人だったらこれお金出さないぞって、はい、思ってた。やっぱそりゃそうですよね。
まあ大体でもみんな言ってるような雰囲気のあれで、うん、感じですね、うん、
スゴロク戦士ね、うん、
なんならスゴロク戦士ってジョブがねできたりして、
ね、なんだろうね、桃鉄とかだありそうですね。
ドカボン、ドカボン、ドカボン大好き。
はい、ということで
人生のベスト10に入るかなゲーム、まあ、
今正解したのがパターさんで、おまけさんにもポイントが入ります。
ありがとうございます。
さあ後で集計しましょう。さあ続いてパタープロデューサー、
おーい、じゃあカード選びます。
はい、 それでは1分間のシンキングタイムスタートということで1分間経ちました。はい、旗プロデューサー、それではですね、
はい、
なんかね、いい映画の案が出たということなのでね、ぜひともその話聞かせてください。
はい、今回私がプロデュースする作品は時代劇です。
あれ、
はい、日本の時代劇です、
はいはい。
非常に渋い作品でして、
おー、
剣豪の話なんですけれども、剣豪がある剣豪がいると、うん、なんかどっかの組織に雇われてるらしい剣豪が一人、すごい技を使っているらしい、うん、ということなんですが、その人は暗殺者なんですね、うん、基本的にこう暗殺を依頼されて暗殺をしに行くっていう剣豪なんですけれども、うん、その人がこうどうも一月で人を殺してしまうという技を持っているらしい、うん、ということですね。でどうもなんか前からじゃなくて後ろから疲れてるんじゃないかなみたいな感じでして、
こう
一発で人を殺しながらも刺されてる場所のその
とこ病です
がこう非常に特殊であるという作品です。どっかで聞いたことがあるやつですね。
なるほどね。
では、はい、
さあそれでは A のカードの5軍からオープン。
はい、こちら、心臓、指、目、おっぱい、鼻。
じゃあ B の五軍。
はい。
はい、
つなぎ、返し、泣き、殴り、洗い。
おお。今回ですね。A の五軍が心臓、指、目、おっぱい、鼻。B の五軍がつなぎ、返し、泣き、殴り、洗い。結構むずいなこれ。
うん、難しいな。
じゃあ、
はい、マリッペからじゃあいきましょうか。
じゃあ心臓返しで。
はいはいはい。
なんかとりあえず一月で致命傷を与えるっぽい感じだったんで、
うん、
場所的に心臓だけど後ろからっぽいっていうことで返しかな。
ちょっとね、こたつも同じです。
うんうん、
心臓返し、なんかやっぱね、ツバメ返しみたいなね、ああいう感じでね、グランっていうね、なんか心臓裏返っちゃってるみたいな、剣の技なのかよくわかんないですね。そういう感じなんじゃないですかね。野原さんどうですか？
悩んだんですけど、失敗返しかな。
うん、
後ろから、心臓後ろから、後ろからって心臓って言わないかな。
後ろにおっぱいないですよ。
なんか
だからこそですね。
だからこそ。
はい。じゃあ大森さん。
これ難しいな。このジャンルのリアリティ、まあいや的なとそうですね。じゃあまあやっぱり心臓返しでいきますね。
同じですか。
はいはい。だから後ろからのひっくり返し的な何か出してる。
まあまあまあ。
まあ、まあ、みんな言ってることは一緒
です。そうですね。
同じですね。ことですね。さあということで、じゃあ畑さん、
はい、
そのタイトル何ですか？
はい、タイトルは心臓返し
です。よ
し、渋い映画なんでおっぱいは使わないんですね。
そうそうだね、
ただ渋いって言ったら
あーなるほどね。そう、おっぱい渋くねえもんね。
ひらがなだし、
おっぱいはコミカルですね。おっぱい返しはなんか別の
そうね、
なんかちょっと違う
ニュアンス
なんかね、はい、まあまあまあ感じ方はそれ、いろいろということで。さあ、そして最後、マリッペ。
はい。
さあ、カード2枚選んでいただいて、さあ、1分間のシンキングタイムです。スタート！さあ、ということで、1分間経ちまして、マリッペプロデューサーも、相当ね、いい案ができたということなので、ちょっと聞かせてもらいましょう。で、1分間、スタート！
今回私がプロデュースする作品は、パニック映画ですね。
おお、見たかったなそれ。
うん、海が舞台ですね。
うん
うん、
で、なんか若い男女がグループで海を訪れて、でちょっと海に入って泳いでる間に何かに吸い付かれるというか、噛まれるというか、が起こって、
はい、
でなんだっていうことをちょっと怯えながら。ただなんかその原因もわからないんですけど、小島の方にみんなで遊びに行ってて、船が出ないと、
でそれでちょっとその一日そこでは過ごさなきゃいけないのでどうしようっていう風にこう慌てふためくような映画なんですけど、
うん、10秒前
あんまりその大きな目立つような生き物ではないかなという風に思ってるんですけど、うん、水中の中で何者かなって、
はい、終わりですね、なんかちょっと意外な生き物なんでしょうかね。じゃあそれでは、うん、A のカードからオープンで。
はい、A が、うん、吸血鬼、不死鳥、モンスター、うん、ドラゴン、巨人ですね。
うん、
で B の部分が、ピラニア、サメ、うん、マンボウ、カタツムリ、ウイルス。
うん、はい、そうですね。
で A、B っていう名前ですね。
はい。A が吸血鬼、不死鳥、モンスター、ドラゴン、巨人。B がピラニア、サメ、マンボウ、カタツムリ、ウイルスということでね、
うんうん、
これ結構むずいな。はいはい、じゃあまあちょっとこたつからいきますけれどもね、これ僕見たかった映画なんですよね、吸血鬼マンボウ、
うんうん、
あんま見たことないと思うんですよ、
かわいい、
多分マンボウが吸い付いてくるんですよね、うんうん、ものすごい血を吸い取られちゃうから、うん、怖いんですよ、
うんう
ん、でもなマンボウって死にやすいともね言われてますから、うん、なんか退場はできそうな感じもあるし、
うん、
そういうねパニック感もあるなって、ね、はい、
僕も吸血鬼マンボウかな。
おお、そうなの、へえ、
まあ、ピラニアとかサメだったらなんかもうちょっとこう激しいあらすじになってるかなと思うので、うんうん、マンボウ、
うん、
うん、
マンボウですよね、うん、はい、おまけさん、
吸血鬼マンボウだと思いました。
一緒なんだ。
まあだからそのね、吸い付く的な雰囲気のことが言ってたんで、あ、マンボウ、カタツムリ、あ、でも海か。で、マンボウか。で、パニックで、あれだから、吸血鬼か。みたいな、思いました。だからこれあれですね、うまくヒットすれば、カルト化していくかもしれない。
これそうなんですよ、うん、結構それ見込めるんですよ ね、
う
ん、
シリーズ化しそうな。
そう、シリーズ化してね。
じゃあ畑さん、
はい、私は吸血鬼ピラニアです。
あら、
お、
あ、
ちょっとなんかこうピラニアちっちゃいやつがいっぱい来るみたいなイメージでやってたので、うん、ピラニアで行ってみました。
マリッペ、答えどうなんですか？
吸血鬼マンボウです
。よし、これ売れる、
これ売れる、
これ売れるよはい、
ちょっとなんかそうですね、やっぱなんか吸血鬼でなんか使いたいなと思って、うんうんうん、でマンボウっていう変な形のものがこう吸い付いてくると結構恐怖だなと思って、うん、でもあんま怖くなりすぎない感じがちょっとコメディパニックっぽいものができる。
後半だから死にやすいマンボウ視点とかね。
そうね。
マンボウ側から。
これね、カルト化
して。人間たちの逆襲をこう。
そう、カルト化してどう進めばね、シックスあたりでメカマンボウになるね。
ああ
、
なるね。
ちょっとじゃあ、ジェームス・キャメロン君にとってみましょうかね。
ジェームス・キャメロン君。
フライングフィッシュ。
あ、そういう、あのね、初心に戻って。
初心に
戻って。ということで、皆さんの得点集計してみましょう。まだね、採点方法は、まあ、ブラッシュアップしていくこと大事かなと思いますけれども、こたつ6点、ガワラさん5点、おまけさんも6点、あたさん5点、マリッペ6点ということで並びすぎ。並びすぎ。3人並んでる。だから一周
だとしょうがないんじゃない？
そうですね。3人並んだ、まあ、こたつ、おまけ、マリッペが並んでますので、6、5、6、5、6。
うんうん、
全部映画化しますね、これ。
はい、はい、
うん、まあでもまあ、マリッペの方が一番なんか面白そうだから、俺、マリッペが優勝でいいんじゃないですか、
うん、
はい。
はい。ということで、吸血鬼マンボウをね、
うん、
うん。実現しましそう。
実現しそうな、今、プロデュースしてくれた、マリッペプロデューサー、優勝ってことで、おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、5億円で、頑張ってください。
5億円
取
れるかな、
微妙ですね。
あの、ゾンビーバー的な感じで。
そうですね。うん、こうパクパクする感じの。
そうだね。うん、さあ、ということで、こんな感じの企画を今後、ガンガンやっていこうかなと思ってますんで、皆さんもね、ぜひ、簡単にこれ真似できると思いますんでね、
うん、
やってみてください。
要望があればね、商品化。
あ、もう要望があればね、商品化ですね。
ハンディングしますか。
うん。もうちょっとルール詰めてね、うん、しっかりやっていけば、これはもうね、楽しいゲームになっていくんじゃないでしょうか。うん、ということで、続いてのコーナー行きましょう。
大丈夫。ダメだ、簡単。
マイリストに入れてるんだが、もう、これは、見ないかもしれない。 イエーイ、見なきゃよかったってこともありますからね。さあ、で、今回はですね、前回ガワラさんからプレゼンしていただいた、プラスチックシティ。ということで、こちらのあらすじお願いします。
サンパウロのリベルダーデ地区、裏社会を仕切るユダの失脚を狙い、新たな勢力が台頭。ユダに息子のように育てられたキリンは激しい抗争の渦に飛び込んでいくといった物語です。
そういった物語だったんですか。で、監督はですね、ユーソクワイ、ユー字が下手ユーリクワイね、ユーリクワイ監督、何も知りませんけれども、うん、で、まあダブル主演って感じなんですかね。それで、小田切丈とアンソニー・ウォン、うん、アンソニー・ウォンに関してはやっぱりね、河原さんやおまけさんが特に気に入ってる中国の俳優さんということでよろしいですかね。ということで、うん、ものすごい期待を受けて、うん、ね、おまけさんも票を投じました。プラスチックシティ、これが見たい、うん、ね、河原さんもこれが見たい、プラスチックシティ。あと誰かも、畑さんですね。畑さんも、プラスチックシティが見たい。アフリカンドクターよりこれが見たいということに熱意に応じて皆さんこれを見てきたわけです。ね。
悪意が
さあ、はい、ということで、でも、ね、面白いってことありますから。
うん。
だから皆さんもね、ぜひ一緒にこう見ていただいて、共にね、こう感想を言い合うみたいな気持ちで、うん、参加してもらえたらなと思いますのでね。うん、ぜひ、プラスチックシティを、見てから、一緒に混じってね、うん、ワイワイしましょう。うん、いやー、楽しみ。
まあ今だとネットフリックス入ってる。
そうですね、今だとネットフリックスで配信されてますので、今回そちらで僕ら見たと。はい、
うん、
さあ、では、語っていきましょうか。テンション聞いていきます。こたつ。画面のルックは、めっちゃいいんだけど、話とかが、もう煉獄。もうね、無限地獄って感じ。話が何にも進まないですね。はい。おまけさん。
映像は帯はね、すごいですよね。
ね。
じゃジャンク監督の撮影監督でもあるということでね。アンソニー・ウォンがかっこよかったです。
おぉ、加藤さん。
中国の監督の映画でたまに出会う、ああ、無情か、みたいな映画に、まあ、最後にこう、詩的なものが読まれ、あ、出会ったなっていう感じです。
だんだん。
トラはブラジルにいないなってずっと思いながら見てました。
おお、根本的なね、大事大事、ここ大事ですよ。はい、マリッペ。
元からアジア映画そんなにこう触手が伸びない動かないタイプだったんですけど、もうアジア映画見たくないな
って。滞在ですよ。
これやばい。
ガーラさんとおめさんとハタさん、これね、やっぱ票を投じるってそういうことですからね。
後で理由も話しますけど。
ということで、
あれですよ、キラキラ青春な台湾映画とかもありますけどね。
一応ガーラさんのね、感想も聞きますかね。
そう
ガーラさんテンション、テンション、ガーラさんテンション、
うん、
すいませんでした。
あれ、謝罪だ。
そういう謝罪がありますよね。何の謝罪なのか。
選んだのね。
選んだはずです
ね。選んだな。
さあ、感想を語り合っていきましょう。
もうアジア映画全般に対してこう私がきついかもって思ったのが、
はい、
割と私日本の邦画もあんま見ない理由も近いところにあるんですけど、洋画だと私が見たいなって思う風景だとか映像だとかっていうのが、もう最初のポスターとかそういうアートを見た段階で判断がつくんですよ、うん、だから物語がつまんなくても最悪いくつかは得るものがあると思っていて、
うん、
その中であんまりアジアの方には私ときめきを感じない部分が多くて、例えば服装だとかも、うん、今回はなんかこう T シャツだとかお洋服とか、はいはいはい、なんかそういう感じの服が多くて、こう見ててもなんだこの服みたいなところにばっか着眼がいってしまって、はい、内容がまず入らない。で、はい、映像の感じが全体的にやっぱ好きじゃないなっていう、撮り方とかが好きじゃないんですかね。なんか多分苦手意識があって、そういう関連でやっぱりちょっとあんまりアジア映画好きじゃないかもっていうのを再認識しちゃったなっていう、
なるほど、
感じがありましたね。
これは悪いことですね。でも
まあちょっと今回は基本はブラジルなので、
うんうん、
服とかを、で逆に言うとブラジル映画もあんな感じだからね、うん、結構ね、うん、ルック ックだけではアジア映画ではなかなか言いづらいとは思うんですけど、うんうん、
まあ、出てる俳優
俳優とかは出てるからねっていうことはあるかな。だからもともとそういうことだよね。もうちょっとああいうなんか現実味のある汚いって言い方変だけど、普通のそういう格好とかよりはいろんなおしゃれな服とか見たいしとかで、
う
ん、
そうですね、
なんか世界の他の景色が見れたらそれだけでも得れるものがあるかもみたいなところなのかな。
そうですね、なんか見て綺麗だなとか自分が取り入れたいなと思う要素が見れるものに喜びを感じるので、その中であんまりアジアだとかそういうなんか熱い地方かなに対してそういうものをあんまり自分が持ってないときめき要素っていうのがあって、だから話とかでもちろん面白いのもきっとたくさんあるんですけど、リスクが大きいなっていう、その西洋の例えばもうドレスが素敵だとかスーツ姿がかっこいいとかっていうのがもうすでに分かってて、建物もおしゃれとかって思ってるものってもうそれだけ見ても満足してる部分ってあるのに、それがもう最初ない段階で情報ないものをこう摂取する怖さってすごい凄まじいっていうのを、
でもほらホワイトタイガー出てきましたよ。可愛いとかないですか、ね、
いや特にないですね。
ないですね。うん、小田切城出てますよ。
別に。
違います？
そんなに私俳優ですごい好きっていうのでそこまで動かないタイプなので、ある程度その演技が上手いとかで見たいなって人はもちろんいるんですけど、うん、それに関しては話と内容合ってるとかキャスティングで合ってるとか、うん、そういうの込み込みになってくるんで、あんまりその最初の加点対象にはならないんですよ、うん、見ない段階で、うん、見た後にやっぱりこの人の演技だから面白いとかそういうのってあるんですけど、うん、だからその小田切城が最初の時点ですごくいいかっていうと、どちらかというと例えば小田切城があれがああいう感じじゃなくてヒゲとかも剃っててすごいかっこいいルックで最初から出てるとかそれだったらまた別の話なんですけど、どうしてもああいう感じのなんかやっぱ独特なその雰囲気を放ちながらいるっていう感じが好きかっていうと全然好きじゃないんで、うん、だからなんか見ててもうーんっていう感じでずっと見ちゃう感じ。
まず見た目でちょっと受け入れられない、うんうんうん、プラス残酷なことにね話も面白くないここもありますよね。
だからなんかそうですね、なんか序盤の段階で触手が動かないものって結構こうリスクが大きいなっていうのをすごい感じたなっていう、
100% 捉えられなくて欲しくないっていう、ちょっとアジア映画とか好きな面で見ると、うん、アジア映画ってああいうものだけじゃないしって言い方変だけど、うん、ね、韓国なんて今イケイケだからね、どっちかって言ったら、うん、現代的で綺麗な。
新幹線みたいな。
そう、まあ、新幹線もあったらちょっとあれだけど、あれは内容がいいけどね、うん、ビューティーインサイドとかいろいろあるので、はい、先週ものも日本よりも台湾の方がいいとかね、はい、そういうのもあるから、あれですけど、まあ、こういうジャンルはね、もともとジャンル的にも苦手かもしれないって話もあるもんね。う
ん、なんか、
う
んノワール
そうそう、だから、そうそう、黒社会ものを、なんか香港じゃなくて、ブラジル、海外でやってみましたっていうね。
そうですね。
そう。だってほら、ウォンカーワイとかはね、おしゃれでいいかもしれないよね。だからちょっと、映像の撮り方は意外と、ウォンカーワイ監督のクリストファー・ドイルさんっていう撮影監督いますけど、そういうのに近くて、実は、ルック的にはかなり映像的には世界基準すごく高くておしゃれな映像だったんで、そうそうそう、実はねっていうのあるんだけど、やっぱ話とかが元々のがね、そういう黒社会とか合わないかもしれないね。
確かにね、題材がっていう感じかもしれない。
確かにそれはもうだってアメリカとかハリウッドの映画でも黒社会系全然好きじゃないしっていうのももちろんあるし、
あって、あとアジアとかだと近さがあるから、うん、匂い立つ生々しさとかはこういうやつが出てくるかもしれないっていうのは、ああ
そういうの
ちょっと苦手かもしれないって思いましたね。
見慣れてるしみたいなね、
うん、そうそうそうそう、アジア人
は嫌だなっていうのが強くなる感じはありますね、
うん、そうだよね、うんうん、
これはね、もう否定しない
そうね、うん、だからそういうのが好きな人もいるし、
そうだね、
っていう、だから韓国映画なんか逆に昔はそういうのが好きで人気になったけど、うんうん、最近だんだん洗練されてきてるから、うん、もうなんか昔みたいに匂い立たないから韓国映画あんまり好きじゃなくなったって人もいるし最近。
そうだね。うん、まあ、なんならもう出尽くしたぐらいの感じ
ある、ね。そうそうそう。ほんで出てくる俳優も K-POP のおしゃれな人とか出てくるし、みたいな。あ、うん、ちょっと今脱線してますけどね、結構ね。は
い、 いやでも本当ね、うん、そういう脱線しながら話していかないと無理だ
から。そうだね、そうだ、
ね。すごい軽いところで、うん、最初の方であのなんだっけ父親役の人のなんて名前？
アンソニー・ウォン。
あの人が着てるの洋服でなんか木が2つ並んでるやつ、本当どうしても無理って思って見てました。
若く見えるわねって言われて
る、ね。言われる前に着てたんですね。なんか黒地になんかあの右と左に両方木が一本ずつ。どういうデザインなんだろうと思いながら。
おしゃれなんじゃないですか。
すごいすごいなんかモヤモヤした気分で、もう結構それ序盤数分で出てくるんですけど、すっごいそれがずっと頭に残ってて、あこれまた着てるとか思って。
お気に入りだね。お気に入り。お気に入りあるからね。
気になっちゃってましたね。
はい、簡単的には服装とか。
服装とか。いや
服装というかまあ小田切城ガリガリだなって。
ああ小田切城ガリガリの部類ですか。
まあ、背は高いからそれなりに背が高いのか知らないけど、うん、高そうに見えるからそれなりかなって思ったけど、こう横向いた時のお腹がぺたんこすぎて、うん、これなんか一回パンチされたらもうおしまいなんじゃないかな。
そうか。
薄かったですよね。
でも逆に言うと体作りしたかどうかはわからないけど、この役はそれでいいかねって、そういうなんか海外で、そういうところで、やってるから、すごい鍛えてるとかじゃないし。うん、
もしかしたら筋肉落としてったのか
も。そうそう、落としてた可能性もあるという、これに合わせて。
そっか。ちょっとそういうふうには読み取れなかった。
そうです
ね。物足りないなって思いながら。
筋肉派としてはね。
う
ん、
そうだよね。あと何？構想に巻き込まれていくみたいな話でしたね。なんかそういうのありました？
ん？どういうこと？
構想、ものすごい構想に巻き込まれて、あっちをうわ大変みたいなさ、
うん、
なんか
争いではないですよ。
なんか争いではない。まあだからもう、うん、一応はあそこの町自体の覇権争いにはなってると。
うん。
うん。だから、うん、新しく来た、うん、台湾から来た、うん、なんかちょっと若社長。
なんかこう。うん、頭脳戦でもないし、アクションのその暴力でもなんかないし、うん、なんかね、ちょくちょくつまんでる感じですよね。
もう政治の話で進んでるから、あんまり絵的に動きはないですね。
う
ん
う
ん、
そうだね、
うん。ないですね。で、なんか中二感みたいなのがちょっとあって、例えばね、キリンって呼ばれてると。
はいはいはい。
あの、小田切城が。
はい、
でも全然俺、キリングにし見え聞こえなくて、なんか、
ほうほうほう。
なんか、罵倒されてんじゃないかってずっと思ってたんだけど、なんかね、こう、揉め事起きてる。
はい、
俺、キリンだけど、みたいに言って、はい、あー、キリンさんでしたか、さんでした、あ、はい、これなかったことに、みたいな。
はい、
あー、これあの、中二の男が妄想する。俺の肩書きでひれ伏す、ギャングたち、みたいな。
まあまあでもああいう中ではね、そういうのは
あるだろうけど、
あるだろうけど、
なんか俺そんなんばっかりな気がして、
まあ逆に言うとなんか小田切城がそうやるとそういうふうに見えるのかね、
かもし
ん
ないね、
うん、
でなんか何この刑務所出たり入ったりのこのリピートみたいな、なんかね、アンソニーもはいはい出ました、はい、じゃあ今度小田切入ります、はい小田切、はいはいはい、で釈放されました、はい、もう一回アンソニーも入りますなんかなんか争ってんのかなみたいな。
まあまあ、
刑務所の入る回数って競ってんだなみたいな、またこの話すんだみたいな。で、あの何ですか、あの名前忘れましたけど、なんかオチョとね一緒にいるシーンのね話の停滞具合が半端じゃなくて、何回か何回かこうね小田切城とねオチョの密会みたいなね、なんか出てきますけど、一向に言ってることの話が進んでないっていうか、なんかさっき見たシーンと何が違うんだろうみたいな。場所は違うけど、
そうね、
なんだろうなこれ、なんか話が全く進まないんだけどなみたいな、
なんかだからなんか全体的にこう悪い意味でのザ雰囲気、
ね、
ザ雰囲気みたいな作りになってて、うん、例えばウォンカオハイとかの雰囲気でこういう黒社会の悪者的なことをやろうみたいな感じはすると、それもなんかこう無理やり感が強い感じはするなっていう感じがしますよね、うん、ウォンカーワイとかも確かに大きい話とかで何かを見せるとかはそこまでは大きくないかもしれないけども、しっくりくる感があるんだよね、その全体的なルック含め演出目の空気感が、これなんかこう無理やり雰囲気感出してるみたいな感じがする気はしますね、
うん、パターン化されてんのを繰り返してる感じが結構して、なんかまあ刑務所入ってなんかそれどうにかしようとして物に当たるみたいな、
うん、
ボールペンワーやったり、なんかウォーターベッド切り裂いてみたり、なんかね
ちょっとウォーターベッ 頭があれだね、中二感あるね。ナイフで。
そう。長いしね。
そうそうそう。そうね。
俺全然、俺カイロレン見てんのかなみたいな。
そうね。そうね、カイロレンね。
カイロレン。あとなんかね、まあ、多分一番の構想シーンなのかなみたいな。
クボみたいな格好してるやつ。
そうそう、なんかね、髪切りました。小田切りの髪、バサー切りました、はい。カット変わるとね、はい、なんか俺空中にメロンが浮かんでるみたいな。なんか、切ったメロン浮かんでんのかなみたいなところの、なんか建物なのかなあれがね。上にね、なんか人たちがわーって浮かして、う
ん。なんかあれだよね、なんかあれだよね。でっかい高速道路立つ前に、あの、あ支えるやつみたいな。
あー、メロンじゃねえんだ、あれ。
支えるやつ。メロン。
でも、どうやって登ったのみたいな。
だから、あそこは、どっちかだよね。イメージ映像なのか、まあ、要は夢というか。
そう。だと思うじゃない。うん、でも、そこで腕落ちてるやついて、うん、次現れた哲夫くん、うん、腕ないんですよね。だから本当に起きてることですよね。
ああ、なるほどね。
はい。で本当、わけわかんないファンタジーみたいな急に始まって、うん、チャンバラしました、うん、やっつけました、うん、誰もいなくなりました、うん、腕だけ落ちてんな、みたいな。で、うん、鉄王がなんちゃらってなんかつぶやくんだっけ、
うん、
腕に対して鉄王って言ってる感じが。
あ、そうだっけ、
はい、うん。あったんで。
まあでもあそこのシーンだけいきなりね、映像が変わるっていうか、あの、うん、なんだっけ、キリア・カズアキ感が。
あ、そうそうそう。
あれ完全にキリア・カズアキの映像になってて、あそこだけ監督変わったかと思って。
うん、腕あります
ね。そうだよね。
腕ありますね。
で、もう一回最後終わったら一人だけ立ってる小田切城引きの絵で、メロン、みたいな。
うん、そうそうそうそう。
あの、なんなのあれ。
逆に言うと本当にあそこも入ってくると、ま、確かに、さらに中二感がね。
確かに。中二感ありますよ、これ。
あの前後ちょっとおかしいんですよね。おかしい。急になんかパルクール。
ああ、パルクール、パルクールね。
あれ絶対現地で見つけたっしょ。
そうそうそう。これいい。
お前ら面白いからちょっと。
飛んでっつって。
取らして取らして。
あれも謎でしたね。
笑っちゃうな、急に。何の意味もないパルクールだからね。
なんか動きが欲しかったのかな。
多分そうですかね。
本当に。そうだね。アクションシーンがないってことに気づいたんだろうね。なんか銃声とかして走ったりとかしてるけど、うん、何もね、撃ち合ったりって感じもないしね。
うん、韓国の映画で言うと、ヤクザものとかそうですけど、うん、裏工作とかで、かなり争っててもそれをちゃんと見せてくれるんでハラハラするんですけど、全くそれを見せてくれずになんか結果だけ急にポンって与えられるんで、このビルも俺のもんだからみたいな、あ、そうなんだってそう、どうやって俺のもんにしたのか見せてくれよみたいなのがちょっとポカンとさせられる。
船なの、積み荷なの、どうすんのみたいなね。何この話みたいな何がプラスチックシティなの結局。
まあだから一応偽物売ってるし、本人たちが。偽物で、えらい偽物にこだわってたけど、偽物を本物として売るみたいな。
謎の惜しんで。
そうそう。あとまあ、だから、あそこブラジルだから、そこに東洋人が入ることで、あそこで街作ること自体が、ある種の偽物感もあるし、だから、いろんなそういうところの、あれして、プラスチックっていうところには収めてんだなとは思いました。そうそう。あの親子自体も偽物だし、とか。そうそうそうそう。
プラスチックイコール
偽物っていうイメージだろうね、きっと。
偽物が本物になっていくとか、そういうことでもないんだもんね。そういうキャッチミーフユーキャンみたいなことでもないんだもんね。
そうだね。
ちゃんと偽物として、扱いたい。なんかよくわかんない。
こだわりのこだわり。だから、自分たちが偽物だとしても、だからそれは変えれないから、だけどちゃんとそれを、そのまんま認めろよっていうことにも捉えられるかなっていう。だから価値は、偽物は偽物だけど、それを本物の価値で売るんだっていうことは、そういうことにもなるのかなって思うけど、だいぶ救ってあげないとなっていう。
あと絶対に何かのメタファーであろう、ホワイトタイガー。
ホワイトタイガーね。そうそうそう。
何のメタファーか全く分からなかったんだけど、何なんですかあれ、あれ。
分かんないです。
クソ大事じゃないですか、あれ。ラストでもね。ラストでもなんかホワイトタイガー出て、
そう。目を押すなって言われて。
分かんないけど、死神的な感じなのかぐらいのことなのかよく分かんないんだけどね。
いやー、だって、勝ってたでしょ？
ああ、そうね。よくわかんない、
ね。手放すだからね、多分ね。手放すからの、現れるだからね。あそこに虎がいるってことが偽物なのかな？
うん、それもそうだし、だから、勝ってたやつは檻にでね、うん。あれはどっかから来てるから、
ね、
それじゃない、ジャングル、最初と最後のやつは、いるんじゃなくて、何かその、だから死神的なことじゃない、象徴で、だから死神として出てきた時に、アンソニオが見えちゃって、で、誰か死ぬって時に、このまま放っといたら、子供の小田切城がっていうのを感じたから、取ったのかわかんないけど、で、小田切城の両親は、あの時点で死んじゃうからっていう。 で最後は自分の思う、まあ、最後は本当によくわかんないですけどね、あのラストの話ですけどもはや、はい、ね再会した愛想にもんと小田切城がね、はい、白い虎の目を見るなっつって、うん、でブスっつってね、アンソニオンが自分に小田切城の持ってるやつブスってやってね、うん、よくわかんないんですけど、だからまあでもそれはだから一応自分を迎えに来たと思ってんのか、わかんない、 死神的な、
あ、死神説、
うん、
なるほどな
るほど、だとなんかなんとなく収まりがいい
雰囲気ね
あれ死神なら死神でいいから、なんで途中勝って話すっていうよくわからないのが刺さったのか、
そうだね、
だからそこはなんかわからない、ひょっとしたら死神を
死を克服する、
克服するとか自分こっちがあのコントロールするじゃないけどみたいなことかなみたいな
ために勝ってた、
うん、どうだろうね、でもやっぱ死神だとすると時々ちょくちょく現れるの方がいいよね、檻入れて勝ってるみたいな
だから檻入れ勝ってるは本当はいらない気はするけど、
よくわかんない、
なんかもったいないなって思ったの
かコントロールできてないしね、
だからそういうことじゃないですか、コントロールできない、運命はコントロールできないって言いたいのかみたいな、
なんか途中アンソニー・ウォンがちょっとよく分かんなくなってきてる感じもよく分からなくて、一回刑務所入って出てきた後に、うん、あの家にいて急に大きい音で音流れ出してそれを切った後、うん、庭に出て刀振り回して暴れるじゃないですか、うん、あの時もどうしちゃったのと思ってなんかあったっけって
だからいや分かんないよね、だからアンソニー音的には断ることに見えてたのかもしれないね、ああホワイトタイガーの幻影がそれを振り払おうみたいな。
なるほど。
で、だからもう、それに振り回されて振り払おうとできないなら、実際を連れてきて、自分で勝って、コントロールするってことなのかみたいなことを今、ちょっとあの、話しながら思いました。
これちょっと白い虎で、ちょっとさ、検索してさ、メタファーがそもそもあるものなのか。
あ、中国のああいう、
白虎とか。
死神的な意味では聞いたことがあんまないですけど、どうだろう。
まあでもね、何かのメタファーだとは思うので、まあ、これ気づいた方はね、なんかちょっと教えていただきたいですね。
うんうん、
はい。プラスチックシティ見て、この虎はこういう意味があると思いますっていうのに気づけた人はぜひ、ドイラジまでメールをいただければなと思います。
うんうん、あとは仮面ライダークーガを見てる途中でこれを見たので、不思議な気持ちになりました。
はい、そうですね、はい、
うん。
そっちの小田切城はちゃんと筋肉ありました？
いや、もうカリッカリですけど、
あ、そうなんだ、
でも超爽やかなんで、多分マリッペさんは好きな頃の、小田切城。
あ、なるほど。
爽やかニコニコ笑った爽やか青年ですね、まさかこんなブラジルに行ってこんなことになると
なるほど、
入れ墨いっぱいして、
うん、入れ墨の意味もよく分かんなかったな、
小田切城のね、あの、まあ、ポルトガル語だったり中国語だったり、それがまあどのぐらいねこう通用してるのか、まあ分かんないっちゃ分かんないけど、その後ね、まあ、ヒムとか出たり、あともやっぱ精力的に海外で活動してるからこその、うん、エルネスト、今作でもうちょっとチェゲバラっぽいポスターできてたけどね、なんかね、
あったあった、うん、
ちょっと未来を予期してたのかもしれないね、もう一人のゲバラになるための布石がここでされていたのかもしれない、だって別に演技が悪いとかじゃないんだもん、
うん、
うん、撮影もいいんだよ、
撮影は世界一ぐらいの美しさがありますからね
何かをすればねすごい傑作になりそうなのに、
脚本ですね、脚
本ですかね、
脚本ですかね、
あ、小田切城とアンソニー・ウォンは英語であの普段は喋ってるみたいですね、
撮影の時はね、
うん、
コミュニケーションはね、いいですよ、でもアンソニオンは渋くてかっこよかったがいいですよ
そうですね、うん、僕もまあおまけさんに教えてもらって、
はい、
エグザイル絆とか見ましたからね、
はいはいはい、
あ、まあ渋いおじさんですよ、
うん、
インファナルアフェアとか、
インファナルアフェアとか
出てましたね、
やっぱ役者はいいですよ、
うん、
うん、脚本大事ってことですね、
そうですね、脚本は大事です、うん、本当にもうあと一歩ですもん、あとあと4歩かもしれないけど
4歩先を
4歩後ろを歩いてる感じかもしんないね、はい、ということでガワラさん本当にありがとうございました、
プラスチックシティ本当にありがとうございました、
ねえ、
すいませんでした
貴重な体験でした、もうマリッペがアジア映画を見ないかもしれない、
危ね
え、危ないけど、
代わりにおしゃれなの紹介してあげて、
うん、おしゃれ、ね、おしゃれなの紹介してあげたいということで今回も、またね皆さんのマイリストに入ってるね、
うん、
そこの方に埋まってるような映画をね掘り出してみんなでプレゼンしていこうと、うん、いうことなんですけど、まあ僕すいません、ね、アジア映画すいません、アジア映画出しちゃいますけどねアジア映画ってか、まあ、日本の映画ですよ、これはまあ、ガワラさんとおまけさんが、2017年ベストにも挙げてたと思うんですけど、
お
う、Who Kills Idol? 死す消滅の歌
なんか社会人の人全員見ろって言ってた映画がネットフリックスになんか配信されてたんで、
おー、お
ー、ちょっと気になるなーって、何の映画なんだろうなーみたいなね感じも含めです。じゃあ畑さん。
私はアマゾンプライムからちょっと出すんですけど、はい、ちょっと新しめの映画で手紙は覚えている、
はいはいはい、クリストファー・プラマーの、
あーそうです、
お、はい、
このクリストファー・プラマーさんがその結構好きなので、もともと出てるとどうしても見たくなっちゃって、劇場で見れなかったのでちょっとこちらに入れてみました。
はい、タンタン。
星の王子ニューヨークへ行く、
お
これはエディ・マーフィーが主演のコメディ、コメディでしょうねこれは、
うん、
理想の花嫁を求めてニューヨークへやってきたアフリカのとある王国のプリンスの巻き起こす一大騒動を描く話らしいです。ある種のブラックパンサーっぽいです ね、
ブラックパンサー案件だなと思いました。
エディ・マーフィー VV の時ですね、
うん、
はい、マリッペ。
だいぶ古い作品になるんですけど、はい、家に DVD があるのにずっと見てない、
おお、う
ん。シャレード、
シャレード、
オードリー・ヘッバーンの、
なるほど、ということでじゃあシャレードで、おまけさん。
はい、なんだっけな。ネットフリックスのオリジナル作品ですね、これね。やっぱオリジナルも入れていかないとね、こういう企画だから。
そうですね。
そういうののね。今年ね、デップ2もありますんで、
はい、
ライアン・ネイルズが出てて、しかもサミュエル・L・ジャクソンとね、
うん、
ヒットマンズ・ボディーガード。
あー、
やったー。
これ見てないんで。
俺も見てねえや。
うん。見とかなきゃなーってやっぱこれは思うので。
はい。じゃあ、ガワラさんも。
じゃあ、僕は、狂気の行方。っていう、ベルナー・ヘルツォーク監督の映画ですね。これ10年ぐらい前にドライムスター歌丸のウィークエンドシャッフルの超初期の時に、
はい、
歌丸さんがこれ面白かったぜって、もしかしたらシネマハスラー始まる前ぐらいかもしれないですけど、
うん、
言ってたのを最近ネットフリックスで見つけたのでちょっと見たいなと思って。
これいいですよ、やっぱ他人がおすすめしていたので僕見たいですって、このやり方がね一番取れづらいですから、6年愛とかもそうですから。
あの変な人が立てこもるみたいな、そういう話みたいです、
は
い、
変な人が立てこもる、
はい、
ガーラさんのね。
まあ
今信用度がね。
そんなたった1回、
まあ、でもライムスター歌丸、
そうそうそう、歌丸の意を感
じ。これはネットフリックスに
あります。
はい、
はい、
さあということでじゃあ、それぞれ振り返ってみましょう。こたつがフーキルドアイドル質消滅の歌、マリッペがシャレード、畑さんが手紙を覚えている、うん、タンタンが星の王子ニューヨーク行く、でおまけさんがヒットマンズボディーガード、そしてガワラさんが狂気の行方。じゃあそれでは皆さんね、一斉に指を指しましょう。いきますよ、せーのドン。ガワラさんが2票、あとはこれはおまけさん1票、
全員1票かな、
あと他1票ってことで、もう一回ガワラさんですねこれね。ガワラさんの狂気の行方。ということで皆さんもこんな感じでマイリストに溜まってるものをぜひ消費していく習慣をつけていきましょう。はい、ということでですね、次回狂気の行方に決まったんですけれども、ちょっとですね取りやめていた時から時間が経ちまして、
うん、
現在ネットフリックス確認したところですね、すでにこの狂気の行方という作品は配信されていないという、
うん、
あ、悲しい事態に
終了ですね。
ありがちですね配信、
うん、
だからね皆さんこういうことですよ、マイリスト入れたらいつか配信終わっちゃうのなんですから、
うん、
そういうのしっかりちゃんとね見てからじゃないと後悔することになりますからね。僕ら今後悔してますからね。ということで泣く泣く他の作品を投票して、でも第2候補を見ましょう。
はいはいはい、
うん、ということでということですね、狂気の行方以外ですね、ヒットマンズボディーガード、シャレード、フーキルドアイドル指数消失の歌、星の王子ニューヨークへ行く、手紙は覚えている、
うん、
この作品から選んでいただきたいですね。ちゃんとまともな映画見たい。さあ行きましょう。指さしてください。いきますよ、せーの。ということで、
あ、
22ですね。じゃあ決選投票しましょう。
じゃあそっちで
アクション、
はい、
アクションね。
じゃあということで、はい、決まりました。3票入りましたので、ヒットマンズボディーガード、これは多分消えることないからね、ネットフリックスオリジナル、
ね、オリジナルだから、はい、あ、それは1年は絶対あるね、
絶対ありますね、うん、ということでヒットマンズボディーガードを見ていきましょう、
うん、
はい、狂気の行方のことは忘れてください、うん、ということでエンディングいきます。そろそろお別れの時間となりました。はい、それではお願いします。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。
また、映画の納得いかない展開、こうであってほしかった理想の結末図などを投稿してもらう新コーナー、勝手に震えるなや、実際のキャッチコピーより私の考えたキャッチコピーの方が活かしてないを紹介する、俺たちひどい重里は随時募集中です。ぜひあなたの好きな映画で考えてみてください。映画の宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、次回はドイラジ上半期スペシャル2018です。ということで、ぜひ聞いてください。ツイッターの方、ハッシュタグドイラジひらがなにつぶていただきますと感想も拾えますので、ぜひご利用ください。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手はドイラジメンバーでした。またねー。